そんない雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ているファンがいっぱいの常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
はい、今週も懲りずにやってきましたけど、ファンがいっぱいって何ですか？
この番組ですね、
うん、
まあ、先ほど申し上げました通り、私が
はい
いろんな気になったことをおしゃべりして、下平さんにこうなんですってって言ってふーんで終わる番組なんですけど、
はい、
私頑張ってきたつもりなんですよ。
うん、
ところがですね、この番組、うん、圧倒的に下平ファンが多い。
いやいやいやいや、
メールをいただきました。いろりさんからありがとうございます。
ありがとうございます。
店長さん、下平さん、こんにちは。今までさまざまなそんないプロジェクトの番組をひっそり追っかけて拝聴していましたが、雑貨店の第29回で弥彦神社、31回で西海岸公園に触れてくださったので、嬉しくて嬉しくて思わずメッセージを送ってしまいました。新潟を離れて15年ほど経っているので、地名を聞いてとても懐かしく思いました。それにしても神奈川から新潟まで、店長さんの行動力を改めてすごいと思いました。また下平さんの相槌やアシスタントぶりがどの番組でも絶妙ですよね。実は私は下平ファンです。もちろんクイズ下平も好きです。これからも配信を楽しみにしています。ゆるーく長く続けてほしいと願っていますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
店長テンション低いっすよ。
いや、今回からねお聞きいただいてるって方もいらっしゃるかもしれませんので、うん、
はい、
ちょっと補足しておきますと、私ですね、いろんなものを追いかけて、うん、あっちでこんなものがある、こっちでこんなものが見られるっていうと、
うん、
ふらふら行ってしまうんですよ。
はい、
で、神奈川から新潟までってメールでいただきましたのもね、
うん、
僕神奈川県に住んでるんですけども、うん、ある時に天文現象がね、
はい、
見られる日がありまして、神奈川県はね、うん、その日は天気悪かったんです、
うん、
で天気予報で調べていったらば、新潟だったら晴れてるかもしれないと、
うん、
でそれを見て昼頃に出発して夕方に着くっていうね、
はい、
で写真2枚だけ撮ってくるっていう、
うん、
そういうことしてるわけなん
です。贅沢なドライブですね。
贅沢っていうか、まあね、おバカさんの行動ですよね。それをやりましたらね、
はい、
なんかその地の思い出のある方、いろりさんが、
うん、
地名を聞いて思い出して嬉しくってメールしちゃったっていただいたんです。
はい、
それありがたいんです。本当にね、ありがとうと思いますよ、うん、こんなバカな行動に、ね、
はい、ありがたいですよ。
付き合ってくれて聞いてもくれて店長さんの行動力改めてすごいと思いましたって、
うんうん、
ね、僕は神奈川から新潟まで車で行って写真 2,3 枚撮ってきて、
うん、
行動力すごいですねで終わりなんですよ。
はい、
後半部分ね、
うん、
下平さんの相槌アシスタントぶりがどの番組でも絶妙ですよね。私は下平ファンです。ね、ここまで店長やっても下平ファンなんですって。
いやいやいや、誇張しすぎですよ。
それからですね、マックンさんからいただきました。
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴しております。マックンと申します。和田さんってすごいな。何がすごいって、下平さんがどこの番組より楽しんでのびのびほんわか気分でやってるように聞けます。隠れ下平ファンとしては、我が下平さんをここまで生かした番組を作ってくださる和田さんは神です。毎回楽しみにしていますので、これからも楽しい番組を作り続けてくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
店長、ね、神ですよ神。
そう、それね読んでね、うん、なんだなんだ、もう褒められちゃったやーと思ったんです。
はいはい。
ところがね、
うん、
隠れ下平ファンとしては、我が下平さんをここまで生かした番組を作ってくださる和田さんは神ですと。添え物ですよね神。
いやいやいや、神は神ですよ。
付け合わせですよね。下平さんがカレーですよね。
何ですかそれ。
僕が福神漬けの役割ですよね。福神漬けも神って神入ってるし、うわ今気づいちゃった。
神は神ですって
というわけでね、
はい、
下平ファンたくさんの番組なので、下平さんに活躍していただこうと思いまして。
はい、
お洗濯ってなさいます？
洗濯ですか、まあしますよね、洗濯機に任せきり、
ね、
任せきりですけど。
さすが下平さん、今日はお洗濯の話題をしてみようと思うんです。
はい、
というわけで本日も行ってみたいと思います。
はい、
それでは本日もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店、そんな雑貨店。さあ下平さん、
はい、
お洗濯について行ってみたいと思うんですけれども、
うん、はい、
まずはですね、
うん、
基本中の基本、
はい、
ドライクリーニング、
うん、
まあね、そこかしこにドライクリーニングの店ってありますけれども、
はい、
ドライクリーニングのドライってなんだかご存知でしょうか。
水を使わない。
はい、その通りなんですね。
うんうんうん。
じゃあ水使わないでどうやって落としてるんでしょう。
何でしたっけ、特殊な油。
おお、さすが下平さん、僕が見込んだだけのことはあるそうなんです、水を使わずに石油系のね、有機溶剤っていうのを使って衣類を洗うんですね、
うんうんうん、
油で油汚れを落としてきれいにするので、
うん、
まあ言った通り油汚れはねきれいに落ちるんですけども、
うん、
その一方でね、水溶性の汚れって言って、
うん、
水に溶けるタイプの汚れ、
はい、
これはね水と油なので溶けてくれないんですよ、
うん、
で主な水溶性の汚れとしては汗とかね、
はいはい、
そういうのってねドライクリーニングじゃ落ちないんですって。
うん、
まあお洗濯をねちゃんとなさってる方とか、ちゃんとした生活を送ってらっしゃる方は何を言ってやがる、当たり前だと思われるかもしれませんけども、
うん、
まあまあまあまあ、この番組おっさんホイホイでもありますので、おっさんたちはそういった部分弱いので、僕も含めて、
はい、
でね、そうすると汗の汚れ落ちないじゃないですか、ドライクリーニングじゃ、
うんうん、
でそんな時どうするかっていうと、ドライがあればねウェットがあるわけなんですよ。
はいはい、
ウェットクリーニングまたはねウェット加工っていうのがありまして、
うん、
ドライクリーニングとは別にやるケースもあるし、
はい、
ドライクリーニングの後にウェット加工、ウェットクリーニングをするっていうのもあります、
うん、
そうすると油っぽい汚れも落ちて、汗とかのね、うん、水溶性の汚れも落ちて衣類がさらに綺麗になると、
うん、
この2つを併用していただけると服が綺麗になります、
うんうん、
さあ今週のちょっとでも役に立ちそうな知識はここまでだ。
え、
さあこっから先は僕から提供する話題は役に立たないあとは下平さん頼みです。じゃあ行きますよ。
はい。
巷で言われてるんですけれども、
うん、
黒い T シャツってまあ着てるうちにね色あせちゃいますよね。
はい。
その場合ビールで洗うと色が戻ると言われてるんですよ。
へえ。
知りませんでしたか。
知らなかったです。
まだまだでしたね僕はねやってみましたよちゃんと。
はい。
結果的に言うとですね、
うん、
全くダメですね。
え、
あのねビールで洗ってみたんです。
うん、
もちろん手洗いですよ。あの洗濯機でやる勇気はなかったのでは
い、
一つも色戻らないです。ダメですねあの素直にね買い替えるか、
うん、
大事なやつだったらば、色染め直すかなんかしてえ黒くしてください。
はい。
それからですね、バナナの皮で、
うん、
革製品を拭くといいよっていう話も聞いたんです。
うん、
ダメですね
やったんですか。
理屈としては、
はい、
バナナの皮にはタンニンっていうのが含まれてまして、
うん、
このタンニンはね皮にツヤを与える成分ですので、
うん、
これで拭くと皮がツヤツヤするよという理屈なんですが、はい、まずですねバナナの皮に含まれてるのはタンニンだけではないんですよね、うん、
そうですね、
いろんなもの含まれちゃってますので、
うん、
虫寄ってきます
そうですよね。
まずバナナの匂いがつきますで、ちょっとネチョネチョします。
うん、そりゃそうだ。
ちょっと服をダメにしました
バナさん、それ正しい方法で洗ってください
そうですよね。今日のね番組の大きな結論の一つはそこです。ちゃんとしようよともしね 他に何にも手段がなければそれでもいいのかもしれない、
うん、
でも手段はあった。あえて選ぶことはない、
うん、
ちゃんと革用のねムースとかクリーナーとかを使おう、うん、それが結論。
うん、
やっちゃいないですけど、これはダメだと思って避けたのもあります。
はい。
そこはね、理性が働いた。洗濯機ってよく汚れるんですよね、中が。
そうですね。
でね、もちろんね、こまめに掃除してらっしゃる方いらっしゃると思うんですが、
うん、
僕みたいにズボラな人間はですね、
うん、
割とほったらかしにしていて、
うん、
シャツやなんかを洗えば洗うほど、何か得体の知れない黒い汚れがついて帰ってくるっていう、そういった仕打ちにね、はいはいはい、合うわけですよ。
うん。
その場合、洗濯機の中をね、
はい、
お酢で洗うといいんですよ。
あ、
そうするとね、洗濯機の中の、まああれ、黒い汚れってカビなんですよね。
はいはい。
で、カビとかが取れて、綺麗になるよって聞いたんですけども、
うん、
一瞬やろうとしました。でもね、
うん、
その瓶を開けた瞬間に、あ、これはダメだと思いましたね。
うん、
匂いがやっぱりね。じゃあですね、次です。革靴。
はい。
結論から言います、
うん、
ちゃんとクリーナー使いましょう。
はい。
僕はあのかっこいい世界に憧れているのでね、
うん、
かっこいいことやってみようと思ったんですよ。
はいはい。
革靴をシャンパンで磨くと輝きが違うぜっていうのを聞いて、
うん、
やろうかなと思っていろいろ調べたんです。本当かなと思って。
はい。
ちっともそんなことはないそうです。
ですよね。
これね、フランスの上流階級でね、ディナーの時に冗談半分でカッコつけてやったんですって、
うん、
それが冗談混じりで広まっちゃって、
うん、
シャンパンで革靴を磨くといいよっていうのが伝わっちゃったらしいので、う
ん、あ、
本当はちっとも効果ないそうです、
うん、
やっぱりちゃんとしたのでやろう。
それが一番です
ね。
はい。
さあ、もうちょっといきましょうか、
うん、
こっからはね、でもね、僕が実践してうまくいったのもあるし、
うん、
割と役に立つんじゃないかな。
お
う。じゃあ行きましょうか。牛乳とかね、卵の汚れ、
うん、
ちっちゃい子なんかね、色オタクでは牛乳こぼしちゃったとか卵ついちゃったあると思うんですけども、
はい、
これね、お湯で洗っちゃダメです。
うーん。
洗うのは基本水です。
へえ。
特に卵なんてね、お湯で洗ったらどうなりますか。
うん、固まっちゃいますね。
そう、ゆで卵の出来上がりなんですよ。
うん、
布にこびりついたゆで卵の出来上がりなので
取れなくなっちゃいますよ、本当に。
そうそうそうそう。牛乳もね、タンパク質ですからね。
あー、なるほど。
そう、ある一定の温度以上になると固まっちゃいますので、うん、これは水洗いをした方がいいそうです。
はい、
うん、で、水洗いといえばですね、意外なもの、うん、血液。
うん、
指切っちゃったあのね、膝すりむいただのね、
うんうん、
やっぱりちっちゃい子多いと思うんですけども、
はい、
これもやっぱりすぐにね、水洗いすればびっくりするほどよく落ちるそうですよ。
うん。
でもね、乾いちゃうとやっぱりダメなんですって。
そうですね、
うん、乾いちゃったらね、本当に漂白剤つけるしかないんですけども、
はい、
まあ、ついたばっかりだったらば、その場で水道タタタタと連れてってね、ちっちゃい子だったらね、うんうん、ジャーって洗ってあげると、はい、布についた血液汚れはすぐ落ちるそうです、
うん、
それからね、布団。
はい、
うん、これ水洗いじゃないですよ。昔のね、テレビドラマ、家族ドラマなんか見てると、お母さんがね、うん、こうベランダに布団を干して、
はい、
布団叩きでタシコーンタシコーンって叩いてるじゃないですか、
うんうんうん、叩いてますね。
あれね、やっちゃダメなんですって。
ダメなんですか。
はい、あれやるとね、
うん、
布団の繊維を破壊してるだけになっちゃうんです。あ、
なるほど、
うんうん、そうすると細っかい細っかいホコリが出て、
うん、
ハウスダスト量産中と。
そうか、ホコリを出して出てるように見えてるのは、
はい、
自分で作ってるんですね。
そうなんです。でさらにはね、ちょっと怖い話ですけども、
うん、
布団の中で死んだダニ、
はい、
このダニも破壊してることになるので、
あ、
ダニの死骸をね、それもハウスダストになっちゃうんですよ、
うん、
強力なアレルゲンですよね、
うん、
でね、もう一つね、
はい、
これはね、僕本当にとってもね、
うん、
役に立った方法、
はい、
ホテルなんかに行くとタオルがとっても気持ちいいでしょ、ふかふかして、
うん、
あれをね、ご家庭でやる簡単な方法があるんですよ。さあ、これはたまには役に立ってみたい。
うん、
まず普通に柔軟剤使います。
はい。
で、まあ、脱水して、
うん、
干すわけですね。
うん。
で、干す前に、
うん、
タオルをね、パタパタ振るんですよ。
お
お。バスタオルとかね、まあ、普通のタオルでもいいんですけども、
うん、
端っこ持って、まあ、できれば長い方の端っこ持った方がいいのかな。
うんうん、
あの縦に長い長方形になるように端っこ持ってぶら下げてもらって、はい、それで腕を大いに振ります、
うん、
そうするとパシンパシンって言いますので、そんな勢いで、言います
ね、うん、
でこれをね10回から20回やりましょう。
はい、
でそしたら今度長い方を持って、つまり90度変えて持って方向をね、
うんうんうんうん、
でまた10回20回パシコンパシコンってやります、
うん、
これやるとですね、タオルの繊維、あれループ状になってるんですけども、
はいはい、
それがね立ってくるんですよ。
おお、なるほど。
そうするとホテルのタオルみたいなふかふか状態になります。
いいですね。
これは実践済み、
うん、
でさらにね女性陣、
はい、
これやると腕引き締まります。
あ、そうですね。
そうなんです、これ結構重労働なんですよ。
うんうん、
なのでまあ奥様ね、やりたかったらはやっていただいて、大変と思ったら旦那さんに頼っていただいて、まあ旦那さんそれぐらいやりましょうよ。
女性やりましょう。
あ、女性もやる。
二の腕プニプニがなくなるんですよ
一方でやっぱり今日ちょっと大変だわと思ったらば旦那旦那と、うん、ちょっとやってと、
うん、
これはねいいと思うな、夫婦仲良くやったらいいと思う、はい、じゃあ意外なものをもう一つご紹介しましょうか。
はい、
これはね極めて限定的な役にしか立たない。
うん、
ただ村内雑貨店のリスナーさんの中には、
はい、
やっぱり車好きな方多いんでね、
うんうん、
そしてオープンカー意外と好きっていう方多いので、
うん、
この方々にしか役に立たないような知識。
はい、
オープンカーの屋根って大抵ビニール製なんですね、
うん、
布になってるものもあるんですけども、
はい、
市販されてるものの多くは、まあ、ビニール製の屋根がついてます。
うん、
でこのビニールってツヤっとしてるんではなくって、
うん、
デコボコしてるんですよ。
はい、
今度ねあの近くにオープンカー止まってましたらば、でビニール製の屋根だったらば見てみてください。ボコボコしてます、
は
い、
うん、
でこれね洗っても洗ってもホコリが取れないんですよ。
ああ、
隙間に入っちゃって。
なるほど。
特にねここ数年はあの関東の方でもね黄砂が、うん、細かい細かい黄砂が降ってきますので、うんうんうん、これがね洗剤で洗っても泡立てても取れないの。
うん、
で一つの方法としては、
はい、
炭酸水をかける。
ほう、
そうすると泡とともに砂が出てきて流れてってくれます、
うん、
でねもう一つ、
はい、
いかに下平さんファンが多くても、いや、うん、むしろ多いからこそこれを期待してらっしゃる方は大変多い、クイズ下平
来たよ。
さあそういった場合、
はい、
あるものを、
うん、
屋根に塗って、
うん、
綺麗にします。
何塗るの
何を塗って綺麗にするといいでしょう。これが分かったらもう下平さんは明日からオープンカー乗り、
オープンカーじゃないから分からない、分からないけど、何だろう、何を塗ったらいいんだろう。
これさっき僕ね問題出しながら答えそうになっちゃったの。塗るだけでは綺麗にならないんです実は。
うん、
塗って塗して塗するとびっくりするほど綺麗になります。普段は掃除洗濯に使うようなものではない。
木工ボンド。
あ、正解
ダメですよ、分かるようなこと言っちゃ。
正解満足ですか下平ファンの皆さん
だって塗って乾かして剥がしたら綺麗に取れるじゃないですか。
そうですよ、そうやって使うんですよ、
はい、
なんか違うって言いましたか。
いや、言ってないです
よ。 なんでそうやって追い打ちをかけるんですか。そうなんですよ、
はい、
その通りなんです、
うん、
屋根にね木工用ボンド、あの、うん、よく見かける黄色い瓶のやつね、
はいはい、
本当に図工とかでね工作とかで使うのってちっちゃいので、あれ何本あっても足りないのでね、うん、あのホームセンター行くと大きいの売ってるんですよ、うん、
売ってますね。
あれを思い切ってガッと買ってきていただいて、
うんうん、
で、あのヘラでねベーって塗っていくんです、はい、できれば一晩中水に当たらないところでほっとくんですね、
はい、
そうするとちっちゃい頃ってやりませんでした、あの手の表面に木工用ボンド塗って乾いたらペリペリペリペリペリって剥がしてみたりっていう、
いた
無益なことをやってませんでした。
やってる人いた。
いましたかそういう人、
うん、
ねえ、まあ、僕なんですけどもよくやってましたそれを
やってたのか。
そうするとね指紋の中の汚れまで綺麗に取れるんですよ。
あ、
その要領でオープンカーの屋根にもベーっと塗ります、
うんうん、
で一晩乾かして透明になったらば、
うん、
あの屋根のサイズでベリベリベリベリベリって剥がれるんですよ。
ああ、それは気持ちいいかもしれない。
気持ちいい。で、一気に剥がしていくんですね。ベリベリベリベリって。
うんうんうん、
そうすると、屋根が大変綺麗になります。
なるほどね。
これね、他のものにも多分使えると思うんです。ビニール製品だったら。
うん。
まあ、よくね、注意して使わなくちゃいけませんけれども、
はい。
ソファーとかね、
うん。
積んで、ビニールで脂肪がついてるようなもの。
うん。
そういうんだったらば、表面に塗ってみて剥がしてみると、そこの間に入っちゃった汚れなんかも、もしかしたら綺麗に取れるのかもしれません。
はい。
挑戦した方がいらっしゃいましたらば、ぜひとも番組の方までお知らせください。
はい。
さあさあ、そんなオープンカーの話題よりもですよ。
うん。
ね、世の中でごく一部の人間しか乗ってない変わった車の話よりもですよ。なんで今回、こんなね、洗濯の話題を急に始めたかって言いますと、
うん。
洗濯記号ってあるでしょ？
洗濯記号、
うん、A とか B とかじゃなくてね。
あの洗濯の。
洗濯表示っていうの。
表示、
うん、はいはい。あの、服についてるね。
はい。
あれがね、今年から変わるんですよ。
え？
今年の12月から、
うん。
新しい記号がついた衣類の販売が開始されます。
ほう。
これまでね、6分類22種類だったのが、
うん。
分類がね、5分類に減るんです。そのくせ種類は41種類に増えるという。
なんですって？
大混乱ですよ。
増えるんですか減るんですか？
増えます。最終的に増えます。
増えるんですね。
で、なんでこんなことになっちゃったかって言いますと、
うん、
これまでね、洗濯表示っていうのは、日本の規格で使ってたんですね。
はい。
で、ところがですね、これを国際規格に合わせましょうと、いうことになりまして、
うん、
実規格から国際規格へ統一したんですね。
はい。
そうなるとですね、慣れてたマークから随分変わっちゃいますので、
うん。
はっきり申し上げましょう。
はい。
わかりにくいです。
え？
これまでの選択表示ってね、
うん。
まあ、日本人にわかりやすいように作られたわけなんですけども、
はい。
これが国際基準になっちゃいますんで、
うん。
まあ、国際的にはこの方がわかりやすいのかもしれないけども、日本表示に慣れている我々にはですね、大変わかりづらい。
うん、
で政府内閣の方ではですね、
うん、
いやこういう風にして見てくれれば分かりやすいはずだよっていうパンフレットとか、
うん、
あるいはビデオなんかをね作って出しててくれてるんですけども、
うん、
記号の構成がねさっき6種類から5種類に減りましてって言いましたが、
はい、
確かにね基本記号は5種類なんですよ、
うん、
なんかね桶みたいなマークだったり、
うん、
三角形四角形丸マークそれからアイロンのマークってなるんですね。
うん、
でそこに、まあ、ここはこれまでと変わらないのかな、洗濯する時の温度、
うん、
この温度までですよっていう数字が入ったりするんですね、洗濯の記号の場合には。ところがですね、この桶の中に40とか50とかっていう温度が書いてあるマークのさらに下に、
うん、
棒が1本ついたり2本ついたりつかなかったりするんです。
え？
で棒がついてると、
うん、
弱く洗ってくれと、
うんうん、
2本ついてるとさらに弱く洗ってくれと、
うん、
これまでだったら弱とかね、
はいはい、
弱くっていう表記だったのが、
うん、
完全に記号になっちゃうので余計分かりづらいんですね。
分かんないですね。
それからねアイロン、
うん、
確かこれまでのアイロンって低い中ぐらい高いっていう漢字書いてあったと思うんですけど、
うん、
これがね点の数で表されてるんですよ。点1個が110度までよと、
うん、
点2個は150度まで、点3個は200度まで。じゃあその数字書けばいいじゃないと思うんですけども、
うんうん、
点で表すんですって。あとなんかね乾燥方法もね、
うん、
縦線と横線があって、
うん、
縦線は吊り干し、
うん、
で横線は平干し。
わからない。
これね慣れるまでかなり時間かかると思う。
めんどくさい。
めんどくさいんですこれね。しばらく大混乱だと思います。
うん。
クリーニング屋さん。
はい。
頑張って。
頑張って。
そんな雑貨店はクリーニング屋さんを心の隅っこの方で応援してます。
心の隅っこなんですか？
全面的に応援できない。できることがない。
そうですね。頑張れってしか言えないですもんね。
頑張れって。多少間違っても文句言わないから。しばらく頑張ってと。うん、
頑張って。
さあ下平さん。
はい。
オープンカーの屋根を掃除するのが得意な下平さん。
いやいや、掃除したことはないですよ。
掃除したことがなくても下平スキルで綺麗にできてしまうわけですよ。今日ね、洗濯のね、役に立つんだか立たないんだかっていう技をお伝えしましたけれども、
はい、
まあ、大半役に立ちません。それはいつものことです、この番組の。
まあね、洗濯機のカビもね、ちゃんとそれ用の洗剤ありますしね。
そうですよね。お酢を使うことはないわけですよ。
うん。
でもリスナーの皆さんにもね、はい、こういう風にやると綺麗に洗濯できるよとか、うん、こんな小技があるんだぜっていうのがあると思いますので、
はい。
ぜひともそれもですね、お教えいただきたいと思います。
うん。う
ん、じゃあそういう小技なんかもね、教えていただくために、下平さんからメールアドレスなどのお知らせをお願いします。
はい。番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトという竹内と愉快な仲間たちでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログも読んでいただくことができます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。途中でいきなり竹内とっていうね、個人名が出てまいりましたけども、誰やねんって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、
うん、
番組が3つ出てまいりましたけれども、
はい、
そんない理科の時間 B、そんない美術の時間、それからそんなことないっしょっていう番組が他にありましてね、
はい、
で、そんなことないっしょっていう番組に私も出演させていただいておりまして、
うん、
で、そのそんなことないっしょのメインパーソナリティを務めてらっしゃるのが、我々のリーダーである竹内さんなんですね。
はい。
で、実はですね、この竹内さんから宿題を預かってまいりまして。
うん。
下平さん、ピコ太郎ってご存知ですか？
ピコ太郎？
はい。ご存知ない。
知らないです。
ピコ太郎って言ってもね、わからないかもしれないよって、そんなことない人の竹内さんおっしゃってましたので。
うん。
こっち言ったらきっとわかるよと言ってました。PPAP。はい、
PPAP？
PPAP。今ね、若者の間ではね、
はい、
大人気なんですって。
全然ピンときません。
僕も全くピンとこなくって、
うん、
そんなことないっしょっていう番組をね、
うん、
そんな居酒店の前に収録してたんですけども、
はい、
そこで竹内さんにピコ太郎って知ってる、ウォトソン PPAP は知ってるって言われて、全く知りませんって言ったら、うん、ダメだな、若者はみんな知ってるよーと若者大人気なんだからって言ってましたが、
うん、
下平さん絶対知ってるからねって言われたので、
うん、
宿題として預かってまいりまして、
はい、
聞いてみたんですが、ご存知ないと。
全く知りません。
はい、雑貨店の二人は時代の流れには全く乗れておりません。
いいんです、乗れなくったってそんなの。
ね、詳しいことが知りたいという方はですね、
うん、
我々のそんないプロジェクトの中の一番組、そんなことないしょの方をお聞きいただくと、
うん、
それが一体何なのかと、
はい、
一体何を言っとるのかということがお分かりいただけるんではないかと思いますので、うん、
はい、
聞いてみてください。
はい、
さあそれではそろそろそんない雑貨店閉店のお時間となりました。お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。